はようございます。ご一緒に主に感謝の礼拝を捧げをして、また恵みに預かっていますことを心より感謝をいたします。さて、私がこうして皆さんとご一緒に旧約聖書の御言葉を分かち合うようになってからしばらく経ちます。旧約聖書からまあできるだけこう順にと言いますか、ご一緒に聞きたいというふうに願いました。私の当初の思いっていうのはこういうことでした。で、私たちが旧約聖書を読む機会っていうのは存外に少ないかもしれないと、それは実は私自身も含めてのことなんですけれども、ですからその礼拝の場でご一緒に意識的に旧約聖書からお聞きするっていう、それには意味があるんではないかと、そう思ったのが当初でした。で、主イエスはお話になりました。聖書は、すなわち旧約聖書は私について証ししていると。また、復活された主が、あのエマウェの道で弟子たちに言われました。モーセや預言者たち、すなわち旧約聖書全体から私自身について解き明かされたではないかと。礼拝メッセージで主に旧約聖書からお聞きするのを始めましてから、振り返ってみますと4年半になります。その中で私自身が都度学ばせていただいたことは大変多いのですけれども、それらを通じてですね、こう改めて気がついたということがあります。まあ、そのいくつかをちょっとご紹介したいと思うんですね。一つにはその旧約聖書と新約聖書っていうのはまさに一体として理解されるということです。これはどういうことかと言いますと、一つには旧約聖書と新約聖書の間には時間的断絶があります。で、もう一つは旧約聖書、これはまあヘブル語聖書、それは元来のヘブル人とユダヤ人の人々は聖書としております。私どもキリスト教会は主イエスキリストをお迎えをして新約聖書が形成されたわけですが、その前の旧約聖書もともに聖書だとして受け入れたわけですね。その2つの意味でなんですが、それ一体として理解されるということですね。それは歴史を貫く神様の御心、それをより深くより広く味わわせていただくために大変に必要なことなんだと改めて思わされたんですね。で、二つ目にですね、そのとりわけ旧約に現れる神様の裁きと愛、それは新約の福音を正しく豊かに受け取らせていただくために大切なことなんだと、そういうことです。表現を変えて申し上げるとすればですね、律法と福音というその関係は古い契約においても新しい契約においても正しく理解されなければならないということです。その理解は私たちを、例えばその福音理解が浅い段階にとどまるという、そのことから引き上げてくれる。それとともに新約聖書の福音をこう記されてあるから書くあるべきだと立法的に当てはめて理解する、そういう落とし穴から守ってくれるのではないか。また信仰者は自分の願うところ、それを期待通りに必ず実現していただけるはずだという、いわば功利的とでも言うべき信仰理解に私たちが陥らないようにも守ってくれるのではないか、そんなふうに思わされたことであります。信仰生活によってはバランスと安定、それは大変に大切なものではないかと思わされることであります。今映していただいていますけれども、このイスラエルとユダの王たち、時代、預言者、大変にいい年表だと思います。 旧約聖書を読むときの手引きとして、ぜひ使わせていただければ有益ではないかなと、そう思うことであります。で、本日はその歴代史の第2、その34章、35章からお聞きしたいと思います。歴代史、その長い終わりの部分であります。キリスト教会の聖書、旧約聖書では、歴代史は歴史書としてサムエル記、列王記、それらに続いてあるわけですが、以前も申し上げたかもしれませんが、ヘブル語聖書ではモーセ五章、預言者、それらに続く諸書、もろもろの書のその最後にあります。ですから創世記から始まるその神の御言葉、また民族の歴史を振り返るというその最後の位置づけになっている章でもあります。ヨシアは8歳で王になり、エルサレムで31年間王であったと34章は始まっています。ヨシアが8歳という年齢で王位についたのは、父親である王アモンが家来の謀反によって殺されたためでした。33章の最後に記されてあります。父親のアモンはその父親、すなわちヨシアにとっては祖父であるマナセに習って偶像礼拝者でありました。ヨシアの祖父マナセは南ユダ王国の王たちの中で最悪、最も悪い、主なる神に悪を行った王であったと。すなわち真実の神様に背いて偶像を礼拝し、それを国中に広めた王であった。歴代史も列王記も厳しく糾弾をしています。ただ歴代史においてはマナセがその罪のゆえに主の裁きによってアッシリア帝国に捕らえられて、アッシリアの領土であったバビロンに引いていかれたことを記してあります。そしてその苦しみの中でマナセが罪を認めて神様の前に悔い改めて嘆願したので、神様は彼の切なる願いを聞かれてエルサレムにお戻しになった。マナセは悔い改めの結果、自分の作ったすべての偶像を、また祭壇を取り壊して捨て、主なる神を礼拝したと歴代史は記しております。これは列王記にはありませんですけども、歴代史は南ユダの20人の王たちの中で最悪と言われるそのマナセにすら神様の憐れみがあったということを記しています。そのマナセが死んで、その子アモンが王位につきました。彼はその父マナセが行ったように主の目の前に悪を行ったと33章の終わりにあります。彼は父マナセが悔い改めて切り倒した偶像を改めて作り直してこれを拝んだと思われます。そして家来の謀反により在位たった2年間24歳で殺されたことになります。こうした流血にまみれた事態の中で8歳のヨシアが立てられて、彼は主の目にかなうことを行って父祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった、そういう歩みをできたことは主なる神様の憐れみ、恵みであります。私たちは歴代史の2の22章23章でですね、幼い男の子ヨアシュが命を守られて7歳で王に即位した、そのことを思い起こすことができます。ヨシアは幼い時から、また王となった若い時から神様への信仰を与えられて、彼自身神様の前にへり下って感謝を持って歩むことができたのでした。それは神様の慈しみの御心であり、感謝を持っていただいたヨシアにとって恵みとなり、その恵みはユダ王国全体へと広げられたのでした。彼の治世の第8年にと、 すなわち16歳の時に、ヨシアは自覚的に信仰者として歩み始めて、国にある偶像を取り除くことを始めました。6節には、彼はマナセ、エフライム、シメオン、さらにはナフタリの町々で、至るところで同様にしたとあります。これらの町々は、イスラエルのあの十二部族の名前の一部です。その各部族に分け与えられた北イスラエルの町々です。北イスラエルはすでにアッシリア帝国によって滅ぼされて、これらの土地はアッシリアの領土でありました。10代の若い王でしたが、彼は勇気を持ってそのアッシリアの勢力下にあるところへ出かけて、イスラエルの地を清める働きをしたのでした。続いて彼はエルサレム神殿での礼拝を支える体制を整えて、宮、神殿を修理する働きに着手します。治世の第18年、26歳の時であります。その事業、工事の最中に祭司ヒルキヤが主の立法の書を発見しました。そしてその書が王の前で朗読された時、王は自分の衣を裂きました。衣を裂く、それは悔い改めと悲しみの印です。この律法の書とはモーセ五書、その中でもおそらくは申命記であったと考えられます。そして朗読されたのはおそらくは申命記の28章ないし29章ではなかったかと思われます。そこにはイスラエル民族をエジプトの奴隷から救い出してくださった主なる神様を礼拝しない、掟に従わないであればその者は呪われ、また国は滅びると御言葉が告げられています。事実この律法の書が朗読された時から約100年前に、先ほどの年表にあろうかと思いますが、北イスラエルはアッシリア帝国によって滅ぼされており、多くの民がアッシリアの遠い領土に散らばされてしまっていたのです。そして今新たに新バビロニア帝国が起こっています。南ユダに同じことが起きてはならないのです。あるいはまた申命記の30章も朗読されたかもしれません。30章にはこうあります。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたが我に帰り、あなたの神主に立ち返り、私が今日あなたに命じる通りに心を尽くし命を尽くし御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを元通りにし、あなたを憐れみ、あなたを散らした先のあらゆる民の中から再びあなたを集められると、申命記30章の1節2節です。それは希望の御言葉でもあります。このお約束は実はまだ成就していません。全イスラエルが主イエスキリストにあって神様に立ち返る、そういう信仰的な意味も含めて、この御言葉は歴史の中でやがて実現されることになります。いずれにせよ、この律法の書の発見はこのヨシアの宗教改革とそう呼ばれる出来事、神様が与えてくださったヨシアの功績ですけれども、その中心点にあります。またその推進力ともなったことであります。主なる神様は御心によって幼いヨシアに信仰を与え、養い、育て、志を与え、宗教改革を進めることを得させてくださいました。偶像を打ち倒し、主の礼拝を守る体制を作り、神殿を修理し、律法の書を発見させ、すべての民に主なる神様を敬い従う契約を結ぶ、それら一つ一つのことを導いてくださったのは神様であります。ヨシアは良き器として 祝福のうちに用いられることができたのでした。33節にあります。ヨシアはイスラエルにいるすべてのものをその神主に仕えさせた。彼の生きている間、彼らはその父祖の神主に従う道から外れなかった。ヨシアのごとくに王ではなくとも、私たち主を信じる一人一人が信仰の祝福の源になれる、そのことを願い続けていきたいものであります。その後ヨシアはエルサレムで主に杉越の生贄を捧げました。別の聖書訳によれば、そこはヨシアはエルサレムにおいて主の杉越祭を祝ったと、そう訳しています。それはおそらく杉越の生贄をほふるという、そのこと自体が中心にあるのではなくて、杉越の祭り、それを感謝して祝う、そのことが目的であって、それを第一の 月の14日に杉越の生贄をほふるという、その立法の定める通りに杉越祭が行われた、そういうことを強調したいんだと、そういうことかもしれません。彼は主に仕えるレビ人たちを励まし、その務めの遂行を命じます。この2節から6節に至る箇所について、同じ出来事を記している列王記には触れられてありません。レビ人の働き、あるいは神殿での務めというのに注目するのは歴代史の特徴の一つであります。杉越の祭り、それはイスラエル民族が神様の大いなる憐れみの御業として、エジプトとの人と家畜のすべての産子を打たれた。その時に子羊の血をイスラエル人の家の鴨居に塗った。その血を見て主の使いはイスラエル人の家を過ぎ越した。その恵みの御業を思い起こす祭りです。出エジプト記でご一緒に見てきたところであります。12章ですね。本日の歴代史のこの18節には、預言者サムエルの時代からこの方イスラエルでこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかったと、そう記されます。聖書に杉越の祭りを祝ったという、そういう記録はソロモンとヒゼキヤと、そしてこのヨシアと3人の王のことが記されてあります。この3人以外はおそらくないはずです。この杉越の祭りをヨシアは神様からの恵みへの応答として、また神様の律法の定めの通りに行おうと、そうしました。それは祖父マナセの父であるヨシアにとっては曽祖父であるヒゼキヤの行った祭りよりもさらに十分に準備されて、定めの通りに執り行われた盛大な祭りとなりました。18節が述べているように、そういうその通りにという意味であります。ヨシアは自分の財産の中から数多くの犠牲の羊やヤギや牛を供出しました。民の指導者たちも同じようにしました。民もまたそれに続きました。この歴史に残るような杉越祭が祝われたのは、ヨシアの治世第18年、彼が26歳の頃でした。すべてこのようにヨシアが宮を整えて後、エジプトの王ネコがユーフラテス河畔のカルケミッシュで戦うために登ってきたということが起こります。杉越祭が祝われたのは18年、26歳のことですね。ヨシアが王として統治するのが31年ですから、この19節の杉越祭と20節のエジプト王ネコの進軍との間には13年間の日時が流れたことになります。この13年間について歴代史も列王記も共に記してありません。ヨシアの宗教改革を通して神様のユダの民への帰り身が与えられ続けてきました。 この間南ユダ王国は平穏に守られていた、そう思われます。しかしこの時代に世界情勢は激しく動いていました。紀元前722年、アシリア帝国は北イスラエルを滅ぼすなど絶頂期にありました。しかしそれから約100年、アシリアの力は衰退し、この時期に南ユダの弱しはその間を縫って国力を増して、かつて北イスラエルに、かつての北イスラエルに勢力を広げて、あの先祖ソロモンの時代の国土を回復しようとしていたのです。一方では新たに起こったバビロニアがアシリア帝国を追い詰めて迫っていました。アシリアの首都ニネベは陥落し、そしてユーフラテス川上流のカルケミシュで最後の決戦に臨もうとしている。そのアッシリアを助けるべく、バビロニアの進出を抑えるために南の大国エジプトがカルケミシュへと援軍を率いて急いでいました。エジプトの王ネコ2世はヨシアと戦うつもりはありません。カルケミシュに急ぐためにユダヤの地を通過したいだけでした。そこでヨシアに使者を送って、私の軍と戦わずに控えていなさい、神は私に早く行けと命じておられる、妨げるなら神があなたを滅ばされると、そう警告します。しかしヨシアはその伝言を無視して猫二世に戦いを挑み、エジプト兵の矢にいられて命を落とします。この頃エジプトはあの古代の超大国ではもはやなくなっています。しかしそれでも南の強国であることに違いはありません。弱小国のユダがやむを得ない状況でもないのに、なぜエジプトの軍団を迎え撃とうとしたのでしょうか。アッシリアの衰退していく情勢の中でユダの国土を回復してきたのに、そのアッシリアの勢力がもし挽回する、そのことを妨げたかったのでありましょうか。聖書は触れてありません。ただイザヤ書やエレミア書はバビロニアを神様がご計画に用いられたことを告げています。そしてついにユダのバビロン捕囚は実現することになるんですね。この猫二世の言う、私と共におられる神に逆らわずに控えていなさいという、その書状を無視したんですね。ヨシアは異教徒の言葉に聞く耳を持ちませんでした。昔モーセに率いられたイスラエルの民がアラノを通ってヨルダン川の東モアブの土地に到着しました。モアブの王バラックはイスラエルの民の多さとその強さを恐れて、占い師であるバラムを雇ってイスラエルを呪わせようとしました。しかし神様はバラックの夢に現れられて、イスラエルを呪うのではない、祝福せよと命じられました。またバラックが自分のロバに乗って雇い主のバラムのところへ行こうとするとき、主の使いがロバの前に現れて剣を抜いて立ちはだかりました。それを見るロバは前へ進まず、その時主がロバの口を開かれたので、ロバは口を聞いて主人バラムをいさめたのでした。これは民数記の22章です。神様はご自身の民が戦わずに済むようにとお守りくださったのでした。主なる神様は全知の主です。まだ神様を信じていない異教徒であっても、どのような民族であっても、果ては人間以外の動物であってすら、全てのものを御業のためにお使いになることがおできになります。ヨシアも私たちも耳を澄ませていることが必要ではないか。私たちはあの歴代史第2の20章でユダの王ヨシャファテが周辺国であるモアブ、アンモン、エドムの連合軍の攻撃を受けた時のことを読みました。ヨシャファテは民の前で 神様に訴え祈りました。私たちの神よ、この大軍にあたる力は私たちにはありません。どうすればよいか分かりません。ただあなたに目を注ぐのみです。神様は謙虚で率直なヨシャファテの訴えに耳を傾けられ、お答えくださったのでした。ヨシアはなぜ神の御旨を求めようとしなかったのでしょうか。彼のこれまでの王としての成功、実績によって自分の判断に自信を持っていたのでありましょうか。あるいはいつも神様は自分を守り支えていてくださる、自分は思い通りに行動して構わない、大丈夫だ、そう思い込んででもいたのでしょうか。厳しい言い方かもしれませんが、信仰の傲慢と、そう言わざるを得ないことであったのかもしれません。いずれにせよ、彼は主の御心を聞くのではなく、自分の考え、自分のやり方に固執しました。彼の考えを超えた、歴史を支配される神様の御心にお頼りする、お聞きすることがありませんでした。その結果は誠に残念な悲しいこととなりました。私たちも神様のお言葉、神様の知恵の前に謙遜に耳を傾け、心を開くことができますようにと願うものです。ただそのヨシアの失敗についてもう一つ示されるべきことがあるんですね。これはぜひ握っておきたいと思います。それは神様の憐れみと愛です。ヨシアはその人生の中で主の御心にかなうことを求め、その実現のために勤しみました。生涯の最後に彼は失敗して挫折しました。しかし神様はヨシアをただ裁いて切り捨てられたわけではない、そう思います。私たちはあのヘブル人をエジプトから導き出したモーセの困難な旅を知っています。彼は神様に忠実に、民にも誠実に務めたにもかかわらず、民は忠実ではありませんでした。あの荒野の旅で水に乾く、水が欲しいとモーセに詰め寄ってきた時に、神様はモーセとアロンが彼らの目の前で岩に命じるなら岩は水を出すと、そう指示なさいました。しかしモーセは民に対する怒りに突き動かされて、逆らう者たちをこの岩から我々が水を出さなければならないのか、そう言ってその杖で岩を二度打ちました。民数記の20章にあります。神様は岩から水を出してくださいました。しかしモーセは民衆に対して自分とアロンの力で奇跡を起こしたかのように行動してしまったのでした。モーセとアロンは約束の地カナンに入ることは許されませんでした。それでも神様はモーセの生涯の最後にピスガの頂からはるかに約束の地の全貌を物見させてくださったのでした。列王記は記しています。ヨシアのようにモーセのすべての律法に従い、心のすべて、魂のすべて、力のすべてをもって主に立ち返った王は彼より前にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。歴代史は預言者エレミアがヨシアの死を悼んで哀歌を作ったとそう記しています。死を愛する者が、死を敬う者が、しかしそれでもその弱さのゆえに不従順に落ちる、そういうことがあったとしても神様はただお裁きになるのではなく、憐れみの御心でご覧くださる、そういうお方です。主イエスキリストの十字架の福音にあって、 私たち信ずる者には許しと希望が確かに与えられてあります。私たちに与えられている道は何よりも右にも左にもそれず主なる神様を愛しお従いできますようにと、そうお導きを願いつつ誠実に歩んでいくことであります。私たちの主イエス・キリストがお守りくださり、希望の道を導いてくださいます。ヨシアの後にそのこの中から王が立てられますが、次々と立てられる王たちは主なる神様に背き、主の目の前に悪を行う者たちでした。民もまた神様から使わされた預言者たちの言葉に耳を傾けることなく罪を重ねました。その結果、エレミヤの預言の通りにエルサレムは崩壊し、民はバビロンに捕囚として引いていかれます。それはエレミヤの預言により70年、70年に及ぶことになります。そして神様の御業によって残りの民がエルサレムに帰還を果たすのです。その70年が民にあっては悔い改めの時となったのです。あの南ユダで最悪の王と言われるマナセがバビロンの苦しみの中で悔い改めて主の憐れみによってエルサレムに戻された、あの憐れみの出来事がバビロン捕囚とエルサレム帰還の浴衣となった、そのことがここで表されています。今私たちは旧約の歴史に聞く耳を持って主に信頼して主にお従いする幸いな道を歩むべく召されています。お祈りします。恵みと慈しみに満ちておられる父なる神様、あなたの御心は完全であり、あなたのご愛は変わることがありません。どうぞ私どもが御旨に全く信頼して右にも左にもそれることなくお従いする道を歩むことを得させてください。私どもの弱さを憐れみ、どうぞお導きください。私どもはいつもお言葉に心を開き耳を傾けることができますように、御前に謙遜な心をお与えください。皆が崇められますように。私どもの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。